それでは吉高この加納牧師により牧者が二人で礼を途絶えして宣教がございます。
礼拝堂の皆様おはようございます。1階のモニターの皆さんおはようございます。そして、Zoom で参加の皆さんおはようございます。古代メソポタミアの世界では指導者のことを羊飼いに例える事例があります。ご存知ハムラビ法典にも、そうした表現が出てまいります。もともと遊牧民族であったイスラエルの民にとっても、羊の群れを養い導く羊飼いの姿が良い、指導者のイメージとして、しっくりきたんだろうと思います。例えば私たちがよく馴染んでいる詩編の23編や詩編の100編などに、主が羊飼いであられること、また私たち人間は主に養われる羊の群れであることが非常に味わい深く記されています。とても牧歌的なトーンで描かれているところですね。しかしこのエゼキエルは厳しい。エゼキエルが取り継ぐ神様の言葉は大変厳しくて、イスラエルの指導者たちを断罪する言葉に満ちています。確かに自分勝手な振る舞いを続け、神様の戒めをねじ曲げて勝手に解釈してアッシリアに着いたりエジプトに着いたり、場当たり的な外交をして結果として不義や不正を蔓延させてしまった、そういう指導者たち、その指導者たちの中には政治家はもちろんのこと、宗教指導者、それから預言者、偽預言者と呼ばれているわけですけど、預言者たちも指導者たちの中に入っております。そうした指導者たちのことを偽りの羊飼い、偽羊飼いと呼んで、エゼキエルは断罪をしているわけなんですね。今日は読んでませんけど、今日は11節から読みましたけど、34章の1節から10節まではイスラエルの指導者たちの飼い主、羊飼いとしての失格ぶりがずっと書かれているんです。あなたたちは羊を飼わない偽羊飼いだ、自分を肥やしている、羊たちのケアを全くしない、放棄している、そして散らされた迷子になった羊たちをほったらかしにしている、さらに羊を飼うといっても、暴力的に乱暴に扱っている、だから羊たちはひもじいままで病気になり、野山に散らされたままで野獣の餌食になろうとしている、この偽羊飼いどもめ、そう言って、厳しい断罪の言葉が続いているのが1節から10節なんですね。ところが11節からその厳しいトーンが一転して、だからもう神様ご自身が乗り出してこられるんだ、そう語ります。神様ご自身が羊飼いになって羊を探し出し羊の世話をし始める、萎縮してしまい痩せ衰えた羊を丁寧に養って居こわせる、これが神が語っている将来の約束だ、そう告げているのが11節以降です。その断罪と希望全体が34章になっているんですね。そう、主こそ誠の牧者、あなたたちをきっと探し出す、これが 予告の予言です。さて、脱線するようで申し訳ないんですけども、私は牧師になったばかりの頃、近隣の牧師たちと一緒にテニスサークルに入って、結構楽しんでおりました。毎週月曜日に、グラウンドに集まってお互いいい汗をかきました。3、4人から始めたグループも少し、数が増えまして、グループに名前を付けようということになりました。そして名付けた名前がストレイシェファーズですね、迷える羊飼いたち、そういう名前を付けました。ジョークというかパロディのつもりだったんですけど、羊の群れを追っかけずにテニスボールばっかり一生懸命追いかけているようじゃ牧師としてはダメだろうなと、そういう自戒というか自虐的な感覚もなくはなかったんですが、ただ牧師のことを、羊飼いと捉える、そういう捉え方が教会の中で一般的だったんですが、牧師のことを羊飼いと捉える自意識っていうか自己理解に、若い牧師たちは多少抵抗を持っていたような記憶があります。自分が教会を、自分が教会のメンバーたちを導く、そんなことはできないんじゃないのか、自分も迷える一匹の羊に過ぎないのではないだろうか、それでも人々の間に牧師として立てられ、羊飼いになぞらえられるのであるならば、自分たちなどは迷える羊飼いであり続けるしかないのではないかというような思いが多分にあったのだと思います。ところで、自信たっぷりの牧師たちの、なんていうんですか、こうネット上のたくさんのメッセージがこうアップされているんですけども、そういう非常にたくさんの信徒たちを集め、そしてフォロワーっていうんですか、たくさんいる教会の牧師たちのインタビューなどを聞いておりますと、牧養1年ですね、自分が牧者として羊たちのために祈り、私が羊飼いたちを正しく導き、そして養い教えていくんだ、自分はそれに召されている、そういう強い自意識と使命感に駆られたような発言をなさる方がいらっしゃいますが、そういう言葉を聞くと、すごいな、でも怖いな、そう思ってしまうんです。本当の牧者はイエス様なのになって思うんです。どこまで行っても一匹の羊に過ぎない人間が自分のことを羊飼いだと勘違いし始めるところでは、どうしても無理やりにパワーを使ったり、人々を養うんだと言いながら、それらの信徒たち人々を自分の栄光のために利用したり消費したりするということが起こっていきます。それこそがエゼキエルの断罪の先に、エゼキエルの断罪の先にあったものなのになあということを感じるんです。しかし、とりあえず指導者を羊飼いと呼ぶということとして、日本の羊飼いが突然辞任をなさいました。杖と笛を放り投げて、羊飼いに例えるならね、杖と笛を放り投げてしまった。前任の羊飼い時代にかなり私たちは危険な荒野に連れて行かれていたと思うんです。しかも羊飼いの在任期間が長かったですから、相当荒野の奥深くに連れて行かれたような気がしておりますが、その前任の羊飼いさんは自分が窮地に立った途端放り出してしまった。でその道を引き継いだ後任の羊飼いさんご自身が、深い霧の中で瞑想を続け、完全に道を見失い進むのをやめてしまった。で羊の群れは荒れ野と霧の中に取り残され、 弱い羊から順に野の獣の餌食になってしまうというんでしょうか。まあしかしそうは言っても、そもそも私たちは首相を羊飼いなどになぞらえて普段考えたこともありませんし、まあ、そういう意味で自分たちのことを羊の群れと考える感覚も、まあ、実はないのですけど、まあ、羊飼いだというふうに、国の指導者のことは考えておりませんけれども、ではですね、でもですね、日本社会あるいは一つの社会というものは何かに誘導されて進んでいるということは確かなことなんです。ではじゃあ一体この私たちという群れの羊飼いは何なんだ、誰なんだと、まあ、政治的に言うならば、客観的に言うならば、まあ、アメリカ合衆国大統領ということになるんでしょうかね。そして生活的な観点で言えば、さまざまなトレンドと新商品、投資とか資産運用、学歴振興、まあ、快適と便利の誘惑に囲まれて、まあ、刺激に翻弄され、まあ、群れ全体がなんとなく動いているという感じでしょうか。まあ、ワイドショーを見るといつも誰かを一斉に攻撃して、コマーシャルは新商品へとどんどんどんどん誘導する、まあ、下品で無意味なバラエティ番組をなだめの角笛代わりに聞かされる日々、まあ、人々は人としての忍耐力を減退させ、想像力が乏しくなり、共感力というものもどんどん麻痺していって、どっかこう植物的というか感覚的になっていく、ですぐに退屈になっちゃう、そういう人間集団になりつつあるのではないか。例えばそうしたことなんかも、今日の日本社会の羊飼いとは何か、誰か、羊飼いの姿、あるいは羊の群れの迷い、まあ、迷い出ている姿といいましょうか、そういうものを連想する大切な切り口ではないかと思わされます。そして、まあ、気づいている気づいていないは別として、間違いなく私たち羊の群れは相当危ない場所に立ち入ってしまっているということができるようにも思います。主イエスが集まってきた群衆をご覧になったとき、飼うもののない羊のようだ、飼うもののない羊のようだと感じられたと聖書に書かれています。飼われていないじゃないか、養われてないじゃないか、羊は休めていないじゃないか、満たされていないよ。主イエスは人々を見て憐れまれたというんです。と同時に、羊飼いの働きをしなければならないはずのエルサレム指導者たちを、イエスはその時エゼキエルの断罪に思いを重ねて、彼は断罪します。そしてそれだけではなく、私が羊飼いになろう、そう心に誓われたんだと思います。主の憐れみの背後には主の決心と覚悟があったと思います。主はおっしゃいます、イエスは言います、私は良い羊飼い、良い羊飼いは羊のために命を捨てる。イエス様の羊飼いへの覚悟は、羊が葬られてしまうのではなく、自分自身がその葬られていこうとする矢面に立つ、そういうご覚悟があったんだと、そのように思います。イエス様は人々を見て弱っているので、ただ憐れんで、弱っているから羊のようだとおっしゃっているのではないと思うんです。羊は羊飼いと共に、羊飼いは羊と共に生きていかなければならないんです。 まるでお互いがお互いを必要とし、お互いに依存するように生きていかなければならない。私が羊飼いとしてあなたたちと一緒に生きよう、それがイエスの目、イエスの心だったと思います。羊飼いの目は羊そのものの命の様子を見ています。羊を今日生き生きとしていて、生き生きと生きるべき命として羊飼いは羊を見ます。それが羊飼いの目です。でもそれとは異なり、羊を見たならいい羊毛だとか、立派な神殿の生贄になりそうだとか、食べ頃の肉だと見ているとしたら、それは商売人の目です。それは強盗の目です。羊は羊飼いによって養われていきます。そして羊飼いは羊と共に生きるんです。羊を養い育むから羊飼いなんです。そこに助けなければならない羊の群れがあり、そこで羊のために働かなければならない牧者としての自分がいる。この関係性です。関係性、この関係性にイエス様ご自身がもう立たれたから、だから私たちのことを羊というふうに見ているんです。羊飼いが、羊が一匹もいやしないのに私は羊飼いだって言いますか？羊を飼おうと思っていないのに私は羊飼いって言いますか？そうじゃない。彼が自分を羊飼いと呼ぶときには、羊がいて、その羊の羊飼いと私がなると、そう言ってるんです。エゼキエル書に戻りますけれど、イエス様が強く意識したはずです。このエゼキエル書、そこには自ら乗り出す羊飼いとしての神様の宣言があります。神様の言葉にはいつもその状況というものを総括しようとする目と、そしてそこで憐れまれなければならないものに対する憐れみの目、この2つがあります。どっちかだけじゃないんです。ですからバビロン捕囚に民が喘いだ時代、エゼキエルを通してその原因を追求する神様の言葉は俯瞰的であり総括的でありまして、厳しいところがあります。でも本意は、真意は、先週も話しましたけど、イスラエルを愛する目です。イスラエルを助けたいという思いです。ですから34章の真意は前半にではなくて、今日お読みした箇所11節12節、見よ、私は自ら自分の群れを探し出し彼らの世話をする。牧者が自分の羊がちりぢりになっている時にその群れを探すように、私は自分の羊を探し出す。また15節にあるように、私が私の群れを養い壊せるって、神ご自身が私のために羊飼いとなって働こうとなさってますし、神ご自身が私のために動き出して探し求めて集めてくださろうとしているんです。神様の救いの御心っていうのはこのように動いていくんです。動いてくるものなんです。救いが動いてくる、変ですか？動く救いって変ですか？救いはあそこにある、あそこに行かなければ救いがないと言った方が分かりやすいですか？でも立ち返れ、翻って生きようというお話を先週しましたけども、あの場面とも共通していることです。神様という方は動かない不動の場所に鎮座していて、帰ってこい、戻ってこいと言ってるのではない。神様の御心はイスラエルと一緒に放浪する、イスラエルと一緒に抑留される、その散らされているイスラエルに伴走するようにして動き出して呼びかけている。神様の御心は動いて探し出して救うことにあります。 頼っているもの、失われそうになっているものたちを、羊飼いの方が疲れを覚えながらも歩き回り探し出していてくださるというのです。このエゼキエルの予言を自分自身の命の使命として重ねて理解し、自分の人生にしっかりと自覚をした、覚悟決断をしたイエス様は、私は良い羊飼い、良い羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃって歩みを続けました。主イエスのご生涯と十字架の死、喉を枯らして私たちを呼び、その足に豆を作り、傷だらけになって私たちを探してくださった、本当に羊飼いになりきろうとする神様の心をイエスは映したんです。そして主は今も私たちが失いかけられている荒野に分け入ってきて、主は角笛を吹いて声を枯らして呼びかけていると思うんです。あなたは失われてはならない、私はあなたを探している、あなたを助けたい、そう歩き回っていてくださっていると思います。不透明の中に放置されているような私たち、本当にこの危機的な状況の中に、そして騒がしい無意味な音ばかりが聞こえるような時代の中で、しかし耳を澄ませば羊飼いの角笛は聞こえると、この聖書は私たちに心の耳を澄ますように呼びかけてくれています。途切れることなく確かに響く主の角笛が聞こえますか。そのような呼びかけです。私たちの養いのためだけにこの羊飼いは私たちのところに来るというのでもありません。それだけではなく、偽りの羊飼いが支配する時代、声太っている羊、その声太った羊と、そして助け出されなければならない羊をより分けて、私はそこに裁きを行う、この正義の響きも私たちにとってはもう一つの大切な約束です。ミャンマーでは暴力的な人々が、私たちが羊飼いだとそのように暴力を振るっています。アフガニスタンでは私たちが羊飼いになってあげようと20年間介入した歩みが挫折し、そして新たな勢力が私たちこそが羊飼いだと言ってその地を混迷に導こうとしています。この世界は人間の羊飼いになろうとすることによって荒らされているんです。そうではない。誠の羊飼いは誰か、そして私たちは一緒にその角笛を聞かなければならない羊の群れであること、共に養われて一緒に生きなければならない羊の群れであることを大切な神様の御心として受け取りたいと思います。主よ、あなたが羊飼いならば本当に助け出してください。主よ、あなたが羊飼いであるならば今あの人々を助け、あの出来事に介入してください。羊として叫びながら主を求めて生きていきたいと思います。 お祈りをいたします。主なる神様、どうか私たちを探し出してください。私たちを本当の憩いの中に導いてください。いえ、この私、私たちだけではなく、本当に今偽りの羊飼いたちによって散らされひもじくさせられている多くの迷える命をあなたが探し出し助け出し、憩いの御際に伴ってくださいますようにお願いをいたします。主よ、あなたこそ誠の羊飼い、そしてあなた以外に本当に聞くべき、ついていくべき人がいないことを私たちは思います。主よ、どうぞ聞き従うことができるものとさせてください。今週1週間もあなたの角笛を聞き取ることができますように、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。